旧書不定キャンパーの今夜の寝床が決まらないと。
皆さんこんばんは。旧書不定キャンパーの今日の寝床が決まらないと、ヤマケンでございます。皆さんこんばんは。一人になりましたな。どうも皆さん、今回からは相方サクポンが、今海外に行ってますので、これからほぼ1年間私一人でこうラジオやっていくという形になっております。どうも皆拍手してください。あーどうもガルボさん、キシュウ君こんばんは。今日もヤマケン絶好調でございます。住所不定キャンパー改め、ハイパーキャンプクリエイターズ、ヤマケンでございます。シュウ君、昨今行ったね。そうなんですよ、昨今行ったんですよ。そうなんですよ。いやー、このラジオどうしようね。今ちょうどこの間3日かな、9月の3日に、昨今が海外に行くっつんで、羽田空港国際ターミナルに私の方も、お見送りに行きまして、まあ、その時の様子は、まあ、後日写真でちょっとアップは、写真と記事でアップはするんですけども、まあまあまあ、それを私も見送りまして、で現在私は、金ヶ根に行っていたあの彼女と初のキャンプということで、北軽井沢の彼女の家にいるというような形でなっております。いやね、またね、サクポンがあれだったんですよ。なんかすげえ身軽な格好でさ、なんか30リッターのバッグ一つとさ、ちっちゃいガラガラ運んでてさ、で、片や俺もうちょっと車壊れちゃったんで、そのキャンプをする道具っつの70リッターのバックパックに詰め詰めで行ったんですけど、もうなんか旗から見てると俺の方がなんか海外行くんじゃねえのぐらいのバックパッカーみたいな格好になってたんだけどさ、まあそれはいいんですよ。まあそんなでもう、さっきもいなくなっちゃいましたから、ラジオはね、一人なんだな。ちょっとさすがにちょっと寂しいな。まあそんな北軽井沢の彼女の家からお届けしております。ギグさん、リーダーこんばんは。あ、こんばんは。気づいたらリーダーになってたんですね、僕は。シュウ君、彼女と軽井沢マジか。いやー、シュウ君間違ってるぞ。軽井沢じゃないんだ、北軽井沢なんだな。山ん中なんだな。いやー、今彼女はまだキャンプ場に出勤しておりますんで、いつ帰ってくるかわからない中、私は今一人でこう彼女の家でベラベラベラベラとバカみたいに一人で喋ってるわけなんですけども、今後ですね、このキャンプラジオ、キャンプラジオと初めて言ったけれども、キャンプ場でほとんどラジオやってないけども、このラジオはですね、私一人で運営していくと。で、タイミングが合えば昨今が、コメント欄に登場し、で基本的にはガルボは常にこのコメント欄には登場するという形なんですけれども、さすがにちょっとね、僕もね、一人でずっと喋り続けてるっていうのもね、いろんな意味でちょっといろんなものがしんどい27歳なので、ぜひですね、このツイキャスを聞いてくれてる皆さんはぜひ積極的にコメントしていただいて、なるべく片っ端から僕がそれに答えていくというようなスタンスで、ちょっとやっていきたいなと思っておりますので、今後ともどうか、よろしくお願いします。トランタヌキこんばんは。はい、こんばんは。タヌキ記事を待ってるよ、楽しみにしてる。シュウ君、軽井沢と違うんかい。違うんだな。そうなんだよ、シュウ君。軽井沢って長野じゃん。で結構すげえ有名じゃん、観光地じゃん。ただね、北軽井沢、軽井沢よりちょっと山の中に入ってた群馬県なんだな。まあ皆さんご存知、北軽井沢スイートグラスがある、北軽井沢なんですけど、まあそちらの方に来てます。あ、たぬきさん、今夜はもう落ちます、ごめんね、応援しています、ありがとうございます。じゃあ気をつけて、トランタヌキさん。まあこんな感じだな、今日どうすかな、今日何しようかな。まあ今後とも、まあでも、まあラジオのなんて言うんだろうな、テーマの方は投げさせてもらって、今までとね、そのアンケートの取る場所を変えたのか分かんない、変えたからなのか分かんないんだけども、まあ、今回結構いただいております、いただいておりますので、まあまあまあ、ちょっとこの辺もですね、ちょっと まあ、僕の方でお話をしつつ、やっていきたいところでございますかな。で、一人でやってるのでちょっとね、ラジオの途中で静かになる瞬間ちょっとあるんですが、まあまあその辺は適当にこう皆さんうまく大人なんで流していただきながら、進めていきたいと思います。またね、今後もね、どうやっていくかちょっと全然考えてないんですけど、まあまあラジオやってもいいよっていう方がもしいれば、なんつーのかな、本当のラジオでたまにさ、あれあるじゃん、視聴者に電話する企画みたいなやつあるじゃないですか。ああいうのもやったら面白いよね。ちょっと俺芸能人っぽく見えるかなっていう時に誰もこうツッコミを入れてくれないとやっぱり辛いですよね。はい、じゃあ早速、ちょっともうなんか全然寂しいので、早速第23回のテーマで募集していたものを進めていきたいと思います。前回ですね、いただいた、テーマ、なんですけども、キャンプの好きなところを教えてくださいっていうところでテーマを募集しております。我々もですね、ブログの記事の方で、私昨今、ガルボですね、三者三様のキャンプの好きなところっていうのを、記事にしていました。で、これをね、皆さんの方に、どんどん聞いて、そこを もうちょっとお話したいなっていうところがあったんですけども、そちらの方早速、ご紹介させていただきたいと思います。ですね、キャンプネーム田口さん、40歳男性の方、ありがとうございます。今回初めてですね、いただきました。23回のテーマで、あなたのキャンプの好きなところって、ですが、非日常専用の道具を揃える楽しみ、やればやるほどスキルアップするところでございます。そうだね、非日常ってところはもう僕も、ガルボも佐久間もキャンプを始めた時に、はまったというか、なんだろう、一番これだなって思ったところだね。そう、まあもう僕と佐久間なんかもほぼ毎日キャンプ旅してたから、まあそれがちょっと日常になりつつはあっちゃったけども、そうだね、社会人の時はやっぱこう毎日朝から晩まで働いて、1週間毎日ガーってやって、でたまに来る土日でキャンプ場に行って、別に外で寝なくてもいいのに外で寝て、外で飯食わなくてもいいのに外で飯を食って、便利なものがあるのに便利なものを使わないでみたいな生活やってたんですけど、まあ、やっぱりね、そういう中の普段とやっぱちょっと違うところ、そういうところはやっぱ楽しかったですね。そこはすごい田口さんもよくわかる。あとね、専用の道具を揃える楽しみ、これもね楽しいんだなーやって、多分ラジオ聞いてくれてる人っていうのは多分ほとんどがみんなキャンプをやってる方だと思うから、まあ、よくよくこの辺りはよくわかってくれると思うんだけど、もうね、キャンプ用品ちょっとね、ワクワクするんだよね。ほらさ、ガス器具ですら、ちょっと楽しいじゃない。何あれ。なんかガチャガチャしてさ。ほら、あとアルコールストーブとか、まあ、僕もよく使ってるし、あと、ね、ガルボもよくよくキャンプで使ってるけども。もうああいう謎のアイテムだよね、普通の生活からしたら。だけどあれをあえて使ってさ、ああいう感じ、男の子のロマン的な、こうああいうのがね、やっぱね、いいと思うんですよ。ガルボ今、コメントが来てます。キャンプ道具に囲まれるだけで最高だわ。そうなんですよ。そう、あれ何なんだろうね、キャンプ道具に囲まれてるだけなのになんかワクワクするの。で、大体ね、半分はね、持ってっても使わなかったりするんですよ。だから僕らの、旅ので使ってた車の中に入ってたアイテムで、普段使うのなんか2割ぐらいなんですけど、あれをなんかね、持って車に積んであって、いつでも行けんだよ、俺行ける、全然いつでも行けんだよ。今出さないけどね、みたいな。あの謎の感じで、ね、ああいうのとかもいいですよね。分かってくれるか知らないけど。まあ、シュウ君、コメント来てます。なんかキャンプアイテムは無機質でかっこいい。わかるでしょ。そうなんだよ。なんかね、武骨感がね、たまんないんですよ。もうだから、結構さ、最近はだからその女子受けなのか、若い人受けなのかわかんないんだけど、 結構さ、色がこうカラフルだったりとか、なんかこうちょっとこじゃれた感が出てるのが結構いっぱいあるんだけど、個人的な趣味としてはもうね、そういうのいらないんですよ。もうステンレスの銀色だけとかさ、ああいうのが逆にっていうか、なんかね、男だなっていう感じですよね。だからもう言ったら、その何回も言うけど、トランギアのアルコールストーブ、アルコールバーナーとかのさ、もう真鍮でできてるのかな、もうね、よくわかんないの、もう色とか、もう金色なのか何なのかわかんないし、使っていくとくすんでいくし、だけどなんかあのあれをこう持ってんだっていうあの感じがね、やっぱたまんないんですよね。武骨感、無機質な感じ、あれがたまらないですね。そうそうそう、コメント、シュウ君、そうそう、使わないのものばっかりだよね。そうなんだよ、マジでね、使わねえんだな、ほんと、ほとんど。でもなんかね、思い出した時に、あれちょっと使ってみようみたいな、あの感じで、あれがたまらないんですよ。ガルボからコメント、武骨な感じがやっぱりね、男のロマン装備、そうなんですよ。とね、こういうのが男の子。そのちっちゃい頃にこういろんなことを夢見てた男の子とかは、やっぱね、キャンプ始めてほしいな。あの頃のワクワク感っていうのはやっぱね、思い出せると思うんだよ。これね、結構おすすめでございます。あとね、田口さん、やればやるほどスキルアップするところ。うん、ここもそうだね。今日ちょうど記事に書いたんだけど、今日じゃねえな。昨日だか一昨日ぐらいに記事でアップしたんだけど、キャンプやってると、その子供のステップアップみたいな、のにすごいいいんじゃないかな、みたいな、そういう記事を書いたんですけど、なんかね、あれもね、大人もなんか似てる気がするんだよな。うん。なんか最初はさ、たかがバーベキューだけど、全然されどバーベキューでさ、炭全然起きないとかも結構あったし、あとは、それこそテントが建てるのに、俺なんか一番最初3時間かかっても建たなくて、宿泊してたんだけど、でももう今はバーベキューなんかも、仰がなくても全然火起きるし、テントなんか一人でやってもドームテントだったら5分10分で建てられるぐらいになるしさ、やっぱね、なんかそういうやっぱ楽しみってありますよね。お、着実に今回も俺なんかできるようになってるみたいな。そう。だからこれはね、子供だけじゃなくて、我々大人も結構楽しめるところなのかな、なんてのは思っております。田口さん、ありがとうございました。そしたら次の方行きましょうかね。キャンプネームユートピアさん、40歳男性の方、ありがとうございます。初めてですかね。好きなところ、キャンプの好きなところって、いただいてるのが、自然に囲まれて心が豊かになる。そうですね、ユートピアさん、そうですわ、キャンプユートピアだわ。なんなんだろうね。まあなんかさ、この間その僕の大学の友達とこの間話した時に、まあそのキャンプの何がいいのって話になって、もうすかさずも、いやもう自然さっつって言ったんだけど、まあ、それに対して、まあでもキャンプ場の自然って言っても人工的に作られてる部分あるしょみたいな話になって、まあ、それにこう的確には答えられなかったんだけど、まあでも言ってもさ、普通の日常生活っていうか、ね、普段の生活からしたらやっぱりあれはあれでやっぱ自然なものだって思うわけで、何なんだろうな、ああ今自然の中にいるなっていう感じがすごく気持ちよくて、そう、やっぱね、こればっかりはさすがにやっぱりやってみないと分かんない部分があって、まあもちろんやってみてハマるハマらないっていうのもあって、そりゃさ、普通の生活をした方が一番楽ちんだからね、わざわざ外に行って不便な生活をする必要もないと思うんだけど、まあまあだから、まあ結構あれだよね、なんか豊かになる、心が豊かになるっていうのもなんとなく分かるような気がします。で、似たようなのでね、いただいてるのがメッシさんなのかな、33歳男性の方。この方は、自分が生かされてると再認識させられるところっていうのを言ってます。これもね、ユートピアさんのその自然に囲まれて心が豊かになるっていうのに近いものがあるような気はちょっとしてて。うん。何なんだろうな。うまくこう言葉にできないんだけど、あ、今生かされてんだなっていう感じがね、やっぱするんだね。そう。なんだろうな。そこ、草原サイトとか、芝生が綺麗なところだったら、それこそ裸足で、芝の上歩いてみたり、そのまま寝転がってみるんだけど、その寝転がってる感覚とか、足の裏をの芝生の感覚とか、あとは寝転がってみた空とか、 流れる雲見てると、あ、一応俺こんなんだけどちゃんと生きれてんだなっていうのをね、すごい感じるんだよね。あとは蚊に食われたら、あ、俺ちゃんと血通ってるわみたいな。まあまあまあ普段そんなことは考えないかもしれないけど、なんかあえてそういうのを考えるようになってみたりとか、それは俺も結構好きなところですね。っていう感じですかね。ありがとうございます。アキトさん、ユートピア、アキトさんじゃないな、ユートピアさんとメイスさんか、ありがとうございます。コメント、シュウ君、キャンプ場は人工物とも言えるけど自然とは向き合えるよね。そうそうそう、そうなんだよ。まあ厳密に言ったらさ、それは自然じゃないんだけど、でも自然って言われるようなところもさ、結局人間の手が入ってるわけじゃないですか。だからそれに対して、まあその受け手側がどう思うか、まあ、自分がそれを自然だと思ってそこを大事にしようって思うんだったら、それはそれでその人にとってはそこは自然だし、っていうところなのかな。まあ、こればっかりはね、やってみた人しか分かんないし、やってみてもやってみた人の中でこう思うところが違うし、フィーリングの違いっていうのもあるから、まあ一概にはどうこうっていうのは言えないんだけども、個人的にはちょっとそんな感じがするのかなとは思っております。そうだね、自然ってやっぱいいよなって思うよな。そう、自然で全然関係なくはないんだけど、関係あるんだけど、今日だからそのたまたまその、あそこに行ったんですよ。あそこに行ったんですよじゃないです、ないです、あのなんだっけ、全然考えたかった。あ、そうで、キャンプ場にスイートグラスの方に、まあ久しぶりに、顔を出したというか遊びに行きまして、でそしたらすごいタイミングでですね、スイートグラスでちょうど結婚式をやってたんですよ。キャンプ場ウェディング、そう、前6月かな、それこそ、前ゲストでそのスイートグラスのスタッフのガッツをお迎えしてお話した時に、ちょっとその妄想をお話しする謎のテーマがありまして、まあ、その時にちらっと話はしたんですが、スイートグラスさん、時期と等々によっては、まあ、結婚式をたまにやってる時があって、たまにというか、まあ、2回ぐらいなのかな、やってて、でそれにたまたま今日、立ち会うじゃないですけど、まあ、見ることができる瞬間がありまして、今日ちょっと見てきたんですけど、このね、そのスイートグラスの奥の方に押し切っぱの森っていうのがあって、遊歩道というか林道みたいになってるんですよね。で、まあその中でその結婚式を挙げて、その二次会はそのキャンプ場の施設のイベントハウスみたいな部分でやってらしたんですけど、そのね、結婚式をしてる場所がもうね、いい感じなんですよ。もう北軽井沢の、もうそれこそ本当キャンプ場の施設の中なんですけど、もう木の中で、椅子が出てて、なんかちょっとこじゃれた白い布がこうファーってなってて、でそこでなんですか、まあ、親族とご友人とかなのかな、まあ、まあそんなに人数は多くなかったんですけど、みんな椅子に座って待っていて、でその中に、おしゃれをした新郎さんと、神父さんはあれかな、ウェディングドレスみたいなのを着てたんですけど、まあそういうのをこう着ながらこうやっぱやってるわけですよ、林の中で。いいよね、あれも自然の中感はあっていいね、ああいう結婚式はいいなと思いましたね。なんだっけな、さすがに全然僕の知り合いでもなんでもないし、ただ僕はちょっと見に勝手に行っちゃっただけなので、あのその写真とかっていうのは撮ってこなかったんですけど、もしあのね、暇な人がいたら、ラスティックウェディング、北軽井沢、ラスティックウェディング、スペース北軽井沢っていうので入れてもらうと、出てくるんですけど、ここがね、すごくね、いい感じでした。本当に、それこそ本当、自然の中で。いやー、早く結婚してーなー。まあ、なんとも言えないところではあるんだけども。こんな感じでございました。コメント、ガルボ、おーいいね、前にスイートグラスの会場見たけど憧れるな。そうガルボ、あれ良かった、いいっしょ、あそこで 結婚式やれたらさ、そう、それをね、やってたんですよ。でね、またね、まあ、僕、常々だから、その、佐久間に言ってたっていうか、まあ、笑い話じゃないけど、よく言ってたのは、どういう結婚式がいいみたいな話をしてた時に、その、僕、普通の結婚式やりたくないと思ってて、ずっとキャンプ場でやりたいっていうのは言ってたんですけど、でそこでこう、みんなやっぱスーツとか着てくるじゃないですか、ドレスとか。もうああいうのあんまり良くなくて、良くないっていうか、あんまり好きじゃなくて、なんかあんな形式ばった格好してくるんだったら、もうどうせだったらこうみんなこう自分の思いの素敵な格好してきてほしいなと思ってて、そう、そうそうそう。でこの間なんだろう、前の会社の先輩と話した時に別の先輩が結婚式挙げたんですって。でその時にドレスコードとかなくて、とにかくそのおしゃれな格好してきてくださいみたいなのがあって、でキャンその結婚式の間でベストドレッサー賞を決めますみたいなのもやってたみたいで、なんかねそういう遊び心が結婚式あってもいいなと思って、で今日その、スイートグラスでやってたウェディングの方も同じように、多分何かしらねワンポイントでこう指定はあったんでね、その白いシャツ着てくださいじゃないけど、みんなそれだけ守ってそれ以外は何でもいいですよみたいな格好だったと思うんですけど、やっぱねああいう感じの方がいいな、ちょっと素敵な感じでしたっていう話です。すいませんね、なんか一人で話しててこうなるな、っていう感じかな。うん、そうなんだよね。でもちょっと全然知らない人だったけど、ちょっとグッときたな。新郎さんがね、またね、ちょっとユニークだったんだけど、そのみんなの前で誓いを言うわけですよ。で、普通の結婚式なんかさ、新郎はなんか、永遠の愛を誓いますかみたいな、何、新婦さんが問いかけて誓いますみたいな、こう結構やつだと思うんだけど、今回のはなんかね、その、なんつうんだろうな。新郎さんと新婦さんが、新婦でいいのか、ああそうそうそう、がこう多分紙に二人でこう、夫になったらこれはちゃんと守ります、奥さんになったらこれを守りますみたいな紙を書いてきたんだろうね。それを、ね、二人で読み上げてたんだけど、なんかねそれも良かったよね。新婦さんなんかあれだっつって、なるべく電子レンジで料理をしないことを誓いますみたいなこと言ってて、みんなも笑ってたんだけど、なんかそういうラフな感じが、ね、すごい良くて、そうでまたねなんか良かったのが、その新郎さんがなんかちょっとこ笑ってごまかしてたんだけど、結構ね普通に言葉詰まってて、でちょっとねやっぱね男泣きじゃないけどちょっとうるっとしてて、なんかああいうの見て全然俺も知らない人だけど、すごいいいなと思って、ちょっと俺も泣きそうになっちゃって見てたんだけど、ああいう幸せな場っていうのはやっぱいいですね。あれを自分の結婚式でもやりたいし、もし自分がキャンプ場やるんだったら、ね、そういうのは積極的に受け入れたいなとは思いますけども、まあそんなことを今日思いました。丸、コメント、ビクさん、おお疲れさんです、お疲れさんです、ナオさん、お疲れさまです、あざすあざす、シュウ君、コメント、うお、サイトも超おしゃれ、これなら彼女も喜びそうだね、今ちょうど多分俺がそのツイキャスの LINE に上げたラスティックウェディングっていうところのサイトを見てくれたのかな。そうここねすごいね、ウェブサイトもおしゃれだし、だ今までのその結婚のその様子みたいなのも、写真かなんかでアップしてるんだけど、これやっぱね、すごいいいんですよ。そう、とても素敵でした。コメント、ガルボ、堅苦しくない感じがいいわ。そう、堅苦しくなくていいと思うんだね。いや、結構さ、いや、いいんだ、全然いいんだよ。全然いいんだけど、ただ俺の個人的な好みとしてさ、結婚式場、普通の結婚式場に、みんなスーツに着て、行って、まあ、あれはあれですごい楽しいし、盛り上がるし幸せなんだけど、堅苦しさっていうのがなんかね、もうちょっともったいないような気がしてて、 うん、まあある意味ではあれがいい感じなのかもわかんないんだけどね。そう、あのね、堅苦しくない感じがすごいなんか、うん、ハッピーだなと思いましたっていう話でございます。もう25分、あと5分でございます。コインがあと2ついただければ1時間なんですけど、みんなこれ楽しんで聞いてくれてるのかな。俺結構結果的にずっとベラベラ喋ってるどうでもいい話、まあいいや、こんな感じで進めていきます。コインがあと2個、投入してもらったらあと30分追加ですし、なければあと5分で終了します。彼女もそろそろ仕事から帰ってくるのかな。まあなんとでもなるか、まあ適当にやっていきます。じゃあ早速次いきます。キャンプテムノルンさん、女性32歳の方、ありがとうございます。キャンプの好きなところって、ノルンさんの好きなキャンプの好きなところは、外で調理をすることです。こんなものを作っていますというところで、写真をいくつか送っていただいております。今ちょっと、シェアできるのかな、シェアできないかな、これだとできるのかな。ちょっと今ツイキャスの方にシェアできるかどうか試してみますけど、できねえか、できねえっぽいな、できねえな、できねえな、伝えたいなこれ。これね、結構このノルンさんね、いい感じのご飯作ってるんですよ。ね、あれロコモコ、ロコモコ作ってんのかな。またね、何がいいってさ、あれなんだよね、あのスキレットとかああいうのじゃなくて、いやもう使ってるのかもしんないけど、あの個人用のクッカーあるじゃん、登山とかあとソロキャンプで使うようなやつ、あのねクッカーにねロコモコ丼作ってんすよ。こういうのいいよね、いい感じだわ。あとあれだね、あとホットサンドだわ、いいね。ホットサンドの隣にハワイアンサントロピカルアイスドティー、よくわかんねえけどおしゃれな缶ジュースとパイナップルみたいな、こういうのいいよね。そうそう、こういうの、こういうの結構なんか、でも動画見るとノルンさんはあれかな、登山系のギアでキャンプとかするのかな、わからないけど、そうこういうの今いいよね。俺もね、外で料理するの結構好きなんですよ。この間筑波山行って結局ダメだったんだけど、山の上にもうちょっと違う話だけど、俺登山する時の登山の一番の楽しみって登山山の上で食うご飯なんですよね。まあそれこそさ、槍ヶ岳みたいなあんなやべえ山には基本僕登んなくて、それこそ、日帰りで行っても往復6時間7時間ぐらいの山にしか行かないんですけど、なんかね、キャンプ道具というかアウトドアで使う調理品、調理用具を持ってって、やっぱね山で食うっていうのはね、やっぱねいいんですよ。やっぱ外で料理をするっていうのはいいですな。いいですよ、ノルンさん、ありがとうございます。コメントの方紹介していきます。お、その前にコインが2枚追加されましたね、ありがとうございます。これで、今日はあと30分、この私のヨタ話が続けられるということでございます。皆さんありがとうございます。コメントでいきます。シュウ君、まだ満員電車の中なのだ、ヤマケンお話頼む。おはは、シュウ君お疲れ、大変だね満員電車、俺はもう二度と乗りたくないよ満員電車。この間久しぶりにさ東京行って楽しかったんだけど、やっぱ夜飲んで9時とか10、まあ、9時10時とかでも、もう無理だよね。飲んだ後電車で30分揺られて家に帰るってのは結構きついね。働いてた時ほんとよくできたなと思うわ。ほんと、シュウ君もお疲れ様です。他の人もまあ同じような感じで頑張ってらっしゃるんでしょうけども。他に、コメントいきます。ホットサンドは家でも使ってるシュウ君。小野さんはホットサンド子供が喜ぶから毎回大活躍ですわ。そうなんだよ。で、ギグース無意味にベランダでホットサンド作ってる。無意味だね、ギグースさん。それ多分ね、無意味だよ。でもいいよね。そう、そうなのよ。もう無意味でもね、何でもいいの。そう。そうなんですよ。ちょっと外でやってみよう、みたいなのが大事だし、 そもそもホットサンドうめえし。そうなんです。そう、ホットサンドね、子供が喜ぶからっていうのがやっぱあるんだ。ファミリーキャンプだね。でも俺もね、ちっちゃい頃ね、ホットサンドすごい好きで。いやなんかね、そんな、まあ思い出してみるとそんなに食った覚えはねえんだけど、なんかね、昔におかんが作ってくれたのを覚えてて、結構ね、個人的にはホットサンド好きなんですよ。しかも、なんか適当にパンとレタスとチーズ挟んでおけばなんとかなるみたいな部分もあるじゃん。個人的にはあのマヨネーズとケチャップ大量にぶち込んで卵を焼いたのとか入れたいんだけど、あれがね、またね、やっぱいいんだよね。なんかただすげえおしゃれに見えるし、うめえし、そう、あれ好きですわ。手軽ですし。さあ、この間、そのガルボ会で作って思ったんですが、やっぱね、6枚切りがいいな。パンの厚さ。8枚切りだとね、なんか重いのか圧着しないんだよね。ホットサンドメーカーにももう、よるんだけど、うん、結構ね、そんな感じがする。これ皆さんあれなのかな？ホットサンドいつもどういう中身で作るんだろう？俺いつもめんどくさいからパンとハム。ハサムニダじゃない。レタスとチーズだけかな。で、よく社会人で働いてた時とか、大学の時に作ってたのが、チーズとウインナー半分に切ったやつと。あ、で、ウインナーはね、最初に炒めとく。で、両面焼いた目玉焼き、あれ英語でなんつうんだっけ、サニーサイドアップじゃなくて、もうあれをね入れてケチャップとマヨネーズ大量にぶち込んであれ作るってね、すっげえうめえ。みんなどんな感じで作ってんだろうな。そうでございます。まあそんなことを、まあいいよね、ホットサンド。コメント紹介します。ガルボ、無意味に外出ていいですな、無意味に外出たくなりますねって、ギグースさんに対してのコメントなんですけど、いいよね、無意味に外。無駄にちょっと、普通のガスバーナーじゃなくてアルコールストーブ持ってって、無駄に外でコーヒー飲んで帰るみたいな。家で飲みゃいいのとかやりたいね。うん。シュウ君、わかる？キャンプできないとベランダでワンバーナー使ってつまみの作って飲んだりする。これ斬新だよね。斬新じゃないのかな？これいいね。キャンプ好きだからこそできる楽しみな気がするわ。そうそうそう。なんかね、やっと使いたくなるよね。ワンバーナーとか。無駄にさ。もうだから、この間も、無駄に俺家でアルコールストーブ使っちゃったもんね。家のコンロでお湯沸かしゃいよ、みたいな。そうそう。とかやったりね。ガルボ、つまみとか最高じゃないですか。書き換えないから今ベランダでお酒飲んでますって。シュウ君へのコメント。お前、だいたいラジオ聞いてる時、だいたいお前酒飲んでんだ、ガルボ、お前。飲みすぎんなよ。彼女に怒られんぞ、お前。気をつけとけ。なおさん。メスティンで燻製作ってみたけど無事。チーズ溶ける。そう。いやー、結構難しいね、メスティンで燻製。そう、チーズはね、すげー溶けるんだわ。ガルボなんか、メスティンで燻製やってんのか知らないけど。僕はあのオートキャンプ協会のインストラクターなんですけど、でそのオートキャンプ協会でずっとその、に入ってる人で燻製マスターがいるんですけど、燻製マスターがね、その溶けるチーズ対策をやってたのが、最終的に言ってたのは何て言ってたかな、100均のまな板、透明なやつ、あれを、それこそあのベビーチーズのサイズに切って、その上にチーズを乗っけてやるんだって。そうすると溶けるんだけど、網とかじゃないから、その溶けても下にタラーンって垂れちゃったりとかしないって。あれいい感じでした。なお君ぜひ今度試してみてください。コメントでしゅうくんから今燻製チーズはプロセスチーズの方が溶けづらいよっていうのは、来てるんですけど、そうそう、これ本当にね、そうなんですよ。何なんだろうね。ナチュラルチーズだとね、やっぱね、溶けちゃう。カルボナーラじゃなくて、なんつうんだっけ。忘れちゃったな。そう。本当ね、ベビーチーズとかの方が溶けにくい。 感じかな。で、ガルボから来てるのが、メスティンならネックンだから肉、魚とかの溶けにくい素材の方がいいですね。そうだね。またさ、めんどくさいのが、オンクンとかネックンとか、こう、なんか、いろいろ違いがあるんだけど、やっぱり温度がね、高いとネックンで、そうでもないのが、オンクンなんだよね。で、メスティンっていうちっちゃい飯盒みたいなのを燻製しようとすると、やっぱり、人っていうか、その熱源と食材の距離がやっぱり近いから、どうやってもね、温くんにはならないんだよね。難しいんだよ。そう、だから、ガルボが言うように、お肉とか魚とか、いうのをやった方がいいのかなっていう気がします。うん。こんな感じでございます。また結構ご飯。やっぱキャンプのつまみの話って楽しいな。これ明日何作ろうかな。明日いい感じの作ろう。うん、よし。じゃあ、テーマの方に戻っていこうかな。はい。これはこの間、まあ、佐久間が出発するって時にちょっと話したんだけど、キャンプネーム、ホリエモンさん31歳男性の方、いつもありがとうございます。あなたのキャンプの好きなところってっていうので、昼から飲んで、もう寝る時間かなと思って時計を見ると、だいたいまだ早い。これね、すっげーわかるわ。すっげーわかる。これ多分今ラジオ聞いてくれる人も、くれてる人も、すごいわかると思うんですけど、キャンプ場に1時ぐらいにチェックインします。テント立てる前にビール飲みます。テント立てつつビール飲みます。つまみ作ってビール飲みます。眠くなんだよね、一回ね。これあと昨今とも話したんですけど、こう夕方4時5時ぐらいに一発眠くなるんですよ。で、一発眠くなって昼寝みたいなのして、6時7時ぐらいに起きてまた飲み始めるんだけど、また眠くなるのがだいたい9時みたいな。うわ、まだ9時じゃんっつって、僕らなんかは9時前には寝るんですけど。あのね、感じもいいんだよ。あ、まだ夜、まだ今日一日長えわ、みたいな。なんか得した気分みたいな。あのね、あの感じですね、すごい素敵なんです。わかります、その好きなところ。ありがとうございます。じゃあ次行きます。キャンプネーム、カッシーさん、27歳、男性の方、ありがとうございます。この方のキャンプの好きなところは、外ご飯ってことです。ノルンさんが、さっき紹介したノルンさんと同じような感じだよね。そう、外でご飯食うってのはね、すごい素敵なんだよ。ね、まあ、僕ら、なんて言うんだろうな。僕もサクポンも、自炊は自分でしてた方なので、飯は作れるんだけども、キャンプ飯っていうくくりでやると全然強くなってさ、いや、家庭料理をキャンプで作れって言われたら作れるんだよ。まあまあ、とにかく、キャンプ飯っていうジャンルが苦手だったんだけどね。でもね、だからそのグループ、その旅する前に会社の同僚とかとキャンプやってた時にも必ずカレーを作ったの、ダッチオーブンで。あれがね、すげえうめえんだな。なんか特別なスパイスとか入れてないんだけど、すごいスパイス効いてる感じになってさ、なんか旨味た凝縮してる感じするし、あれもね、そうで、佐久間が前に俺気づいたんだって話してたのが、キャンプでご飯を食うって、まあ、外でご飯を食うっていう話なんだけど、なんでうまいのか考えたら、ね、五感で俺はご飯を食ってるから多分美味しいんだと思うってあいつは言ってて、もうご飯を食ってる時のその味とか香りとかもそうなんだけど、その周りの自然の音とか雰囲気とかっていうのを自分の体で感じ取りながら、ご飯を食べて、だからその外の空気を感じてるっていうのも、なんだろうな、楽しいっていうか、なんなんだろう、そういう別の、なんだろうな、味覚とかそういうもの以外の部分もプラスに作用して、結局外でご飯を食べるのはいいんじゃないかなみたいな話はいつもしてたんだけど、うん、カッシーさん、これはすごいいいと思います。外ご飯楽しいよね。外で食うの、僕も山で食うの大好きだわ。そんなに山行ってないんだけど、こんな感じでございます。ツイキャスの方の、コメントのご紹介いきます。小野さん、子供と自分だけのキャンプなので毎日備えて禁酒なんです。 キャンプ場で昼からビールにすごい憧れる。うまいんだろうな、うまいんだな。小野さん、ざまねえな。そうなんですよ。まあでもそうだね、子供と自分だけでキャンプっていうのはもう大変だね。なんかあったらね、対応できなくなっちゃうから、まあそこはすごい大変だなと思うんだけど。そうですよ。だからどっかでグループキャンプとか、もしできたらぜひ真っ昼間からビールをバカスカ飲んでもらって、で、他の人にそういういろいろ大変なのは任す。試してほしいな。すごく美味しいですから。美味しいし、またね、そう、つまみも美味しいし、ご飯も美味しくなるから。で、個人的には昼から飲んで一発昼寝挟んでほしいね。すごい気持ちいいから。コメントガルボ、外で食べるだけで最高にうまくなりますね。そうなんだよ、うまくなるんだよ。あれ何なんだろうな。あれなんかでも心理学とかで誰か研究してくんねえかな。あれ心理学の分野だよね、きっと。脳科学の分野かな。いいね。そう、美味しくなるんだ。シュウくんが、小野さんのコメントに対して、それは辛い、いや偉い褒めております。ギグースさんも、酒飲めないギグースが通りますよ。あ、ギグースさん飲めないんだ。いやー、すまんな。俺ばっかり美味しくビール飲んじゃってすまんな。あれでもさ、まあでも食べるよね、そしたらご飯美味しいのいっぱい食えるじゃん。それはそれでいいな。で、いつもだからビール飲みすぎるとご飯食えなくなって、でもご飯食いすぎてビール飲めないじゃん。だからね、最終的にどっちつかずになってどうしようってなるって、っていうお話。やっぱツッコミがいないと寂しいな。じゃあ次行きます。キャンプネームマミーさん、37歳女性の方、ありがとうございます。あなたのキャンプの好きなところって。まあスタートからキャンプしたことがないのですが、イメージで括弧笑いと来ておりますので、イメージのお話だと思いますけども、日常のいろんなしがらみからの解放ですかね。あとは災害時の予行演習。母子家庭で子供のことや学校のこと、仕事地区のこと、近所付き合い等から逃げ出して自分と子供たちだけの自由な時間を過ごせるかなと、というところでコメントいただいてます。そうだね。まあ俺も全然まだ子供を持ってるわけでもないし、家庭を持ってるわけでもないんだけど、そうだね、マミーさんには一回行ってほしいですね。うん。少なくとも、会社員サラリーマンをやってた身としてはもうすごい解放されましたね。で、現在進行形で、働きつつブログに寄稿してくれるようになったガルボ君もですね、やっぱりその普段とやっぱ違うっていうところ、ってのはやっぱりすごいいいって言ってる。ぜひキャンプしたことないんだったら、まあバンガロー泊とか、あれもやっぱりキャンプに含まれますから、そしたらテントとかいらないしね。バンガロー泊でバーベキューやってお泊まりとかっていうのも、もしできるんだったらやってみてほしいかな。うん。でもやっぱ大変なんだね、母親、親父って。学校のこととか地区のこととか、仕事ももちろんそうだけど、近所付き合いとかってやっぱあってな。お疲れ様です、いつも。そういう皆さんがいて世の中に成り立ってますから。いやでもぜひぜひキャンプで一回どっかで、まあご一緒できるなりでもいいし、ゆっくりしてもらえたら嬉しいなと思います。じゃあ今日のテーマはこんな感じで、また紹介できてない部分は、次回お時間があるときに、ちょこっとでも紹介できればいいなと思っております。もう44分残り15分になっておりますので、何でも質問コーナーの方に、行きますね。キャンプデーム23、キャンプデームが瀬能さん、23歳男性の方、いつもありがとうございます。車のディーラーの性能だな。何でも質問コーナーでいただいてます。こんにちは。いつもお二人のブログやラジオを楽しみにしております。キャンプ経験豊富な、お二人にぜひともお伺いしたいことがございます。当方お盆にキャンプを予定し、お、もうお盆過ぎちゃった質問コーナーだね。ごめんね、 瀬能さん、当方お盆にキャンプを予定しているのですが、トップシーズンにキャンプをするのが初めてで不安が日に日に募っております。ごめんな不安募ってるとこ無視してごめんな、これは持っていけというアイテムやこれに気をつけろといった混雑中ならではの心構えと教えていただけませんか。夜中うるさいので耳栓とアイマスク、室などなどよろしくお願いしますということでございます。いや申し訳ねえな多分もうお盆行ったと思うんだけど、逆に瀬能さん的にはどうだったんだろうな。うん、わからんけども、個人的に思うのはやっぱり耳栓とアイマスクっていうのもあったらいいのかな。まあ気にならないっちゃ気にならないんだけど、やっぱねしょうがないんだけど、やっぱ子供が夜泣きするとかっていうのもあるんだよね。あとはまあ、キャンプ場にもよりけりだし、人たちにも、人によってもよりけりだけど、やっぱり夜中すごい騒いでるお客さんとかってのもいたりするから、耳栓はあった方がいいかな。まあ本来ね、ほんと誰もいないようなキャンプ場だったら逆にその耳栓なんかつけてたら何かあった時大変だし、あんまり良くないっていう部分もあるんだけど、まあ人数多くて晴れてたりとか条件がいいんだったら耳栓とか必要かな。あと夏、朝早いんだよね、日が出るの。だからね、アイマスクはあった方がいいと思う。うん、もう終わっちゃった話なんだけどね、ごめんね。逆にみんないつも何持ってってんだろう。あんま繁忙期にキャンプしねえからよくわかんねえんだけど、そんな感じでございます。ごめんね瀬能さん、以上でございます。ツイキャスのコメントの方ご紹介でございます。なおさん、なんかすげえラジオっぽくなってるな。何笑ってんだよ、ラジオっぽいだろ。ラジオっぽいのかな今。ラジオっぽくなってたら。よかった。みんなのおかげありがとう。シュウ君、ヤマケンコメント遅すぎ。ガルボ、さすがヤマケン。なんだよ。そんな褒めんなよ、お前ら。さすがだろ。うん、ほんと、いや、結構普通にやらかしたなと思って反省してるよ。マジですまんな。瀬野君、ごめんね。はい。すいません。はい、じゃあ次行きます。お、今度はね、まだ大丈夫。間に合うよ。キャンプネーム、ジンギスカンさん。25歳、男性の方。同い年一つ下ぐらい、ガルボと同い年ぐらいかな。ジンギスカンさんから来てる何でも質問コーナーは、ヤマケンさん、サッポンさん、こう始めました。初めまして。大のアウトドア嫌いから一転、今年の夏から急にキャンプに目覚め、急にだね。現在7週連続週末ソロキャンプの中、どうしたことか、キャンプにハマっちゃったジンギスカンです。結構やってんね。現在7週連続、あ、そう。ジンギスカンさん、お金大丈夫？いいですね。先日、霧ヶ峰でキャンプしたのですが、標高1600メートルのキャンプ場ということもあり、いや、高えね。お盆にも、かかわらず、気温が15度です。非常に寒い思いをしました。いや、寒いね。100メートル上がるだけで 0.6 度変わるって言ったの、 0.9 度変わるって言ったの、6度かな？結構ね、変わるよ。すごいね。超寒いわ。この夏にキャンプを始めたばかりなので、これから寒くなってくる秋、冬に向けてどんな防寒対策を練っていけばいいのか悩んでおります。今の装備のままでいくとヘキサタープで気持ち程度の風よけプラス焚火ぐらいしかできないのですが、やっぱり最低でも薪ストーブあるいはシェルタープラス灯油ストーブは持っておいた方がいいのでしょうか。お二人のご意見を聞かせていただければ幸いです。昨今がいなくなったので私山県の一人の意見になってしまいますけども。そうだね。ヘキサーは結構きついな。おと思って話してたら、あ、今ちょうどツイキャスの方に、ジンギスカンさんからがいらっしゃったのかな。コメント来てます。昨日は8週目宇都宮森林公園に行ってきました。お金は死んでますなんだろうな、バカじゃん行くねー。8週間か。8週間は結構やるねー。やるわ。働きながらそれは結構やるわ。いいよ。その調子。ジンギスカンさん、ガンガン行きましょう。ガンガン行きましょう。お金なんかもうね、いいんすよ、今は。稼ぎゃいいんすから、稼ぎゃ。素敵でございます。ガルボやったな。なんかお前お友達ができたぞ。年も近いし、いいですな。ジンギスカンさん、いいですよ。じゃあ、何でも質問コーナーの方で行くとね、やっぱね、ヘキサだとね、9月10月の半ばぐらいまでだったらいけんだけど、 そっからは多分ね無理だね。焚き火でもね無理だね。もう足と手しかあったかくねえから、11月とかになってくるともうねくっそ寒いから。うん、そうだね。できれば大痛い。だるいはそのヘキサ、そうだな、難しいな。そうできればやっぱねツールームなのか、シェルターを買って、薪ストーブか石油ストーブを突っ込んでもらった方が、もしその真冬にもやるっていうんだったらいいのかな。うん、ほんとねくっそ寒いんだな、ほんと。今コメントでガルボが氷点下行くとダメやね、マジで死んでしまうって言うけどね、マジで死んでしまうんだわ、マジで死んでしまう。ほんとね真冬に、それこそやっぱりキャンプしたいんだったら、最低でも、シェルターと薪ストーブか石油ストーブがあったらいいかな。まあ、コールマンのエントリーモデルのシェルター、まあコールマンじゃなくてもいいな。今キャプテンスタックもそうだし、あとノースイーグルとかか、でも結構ねやっぱ 2,3 万ぐらいしちゃうんだけど、安いシェルターは出してるから、それに、安い薪ストだったら 6,000 円ぐらいで買えるんで、まあそれを一緒に、まあ、組み合わせて使ってもらって、まあいろいろそのガスとか一酸化炭素中毒とか気をつけなきゃいけないところはあるんだけども、もうそういうのをしっかりこう守って、いろいろ気をつけながらやってればいいんじゃないかな。うん、まあだから今ジンギスカンさんキャンプしまくってお金がないっていうことだけども、まあもし真冬もやるんだったら冬のボーナスでそういうの買ってもいいのかなっていう気がします。こんな感じでいいのかな。以上でございます、ジンギスカンさん。はーい、じゃあもう52分残り8分となりました。もうあと1個2個ぐらいいけるかな。質問コーナーご紹介していっていきたいかな。あ、全然質問コーナーだけど、アキトンさん、47歳男性の方、広島にも来てください、家族全員お待ちしてます。わー、家族で待ってもらってんな。行けたら行きたいな。でも佐久間がちょっと海外行っちゃったんで、行くとしたら僕個人でフラッと行くぐらいの感じでございます。もう車もないんで基本バックパックでヒッチハイクで行くのか、バスで行くのか、電車で行くのか分かんないですけど、せめて駅まで迎えに来ていただいてという形でお願いできますでしょうか。そうだね、なるべく行きたいと思います。ありがとうございます、ごめんね、頑張ります。こんな感じかな。そうだな。じゃあ最後に、キャンプでもマミーさん37歳女性の方、さっき、キャンプの好きなところのイメージでお話ししてくれた、ママさん、何でも質問コーナーいただいているのが初めまして、夏休みにキャンプ行ってみたかったのですが行けず、これからテントを買ったり最小限、記事を参考にして、そうだね、最小限これがあったらキャンプできるよって記事があります、本を参考にして、9月中に庭でテントを張っていいですね、バーベキューしたりから始めたいと思ってます。いいです、いいです、その調子でいきましょう。日常からほんの少し離れようと思い、携帯ゲームなどを禁止したいのですが、テント内でこれやったら楽しいよって遊びがあったらぜひ教えてください。また埼玉でおすすめのキャンプ場も教えてくださいということでいただいております。じゃあ先に埼玉でおすすめのキャンプ場の話なんだけど、まあ予約取れるかな、わかんないけど、やっぱ一番はやっぱケニーズファミリービレッジだね。本当にファミリービレッジってやっぱついてるぐらいですから。え、あれ埼玉だよな。お、埼玉埼玉、あれはねいいです、あそこはいいです。その本当パパママ満足な感じになってます。あとは秩父にある秩父巴川オートキャンプ場かな、あそこもねすごいいい感じです。もうね80ぐらいのおっちゃん連中、仲いいおっちゃんたちがやってんだけど、あそこもいいね、すごいいい感じでございます。 ちょっと距離的にもいいですからね、ぜひ行ってみてください。やべ、あと5分になっちゃった。あともう一個だよね、携帯ゲームなどを禁止したいのしたいのですが、テント内でこれやったら楽しいよって遊びがあったらぜひ教えてください。家族だとどうなんだろうな、俺でもウノとか超好きだよ、大富豪とかも超好きだね、トランプだな、トランプとウノだな、あとドンジャラとかやりたいな、
おう、
ドンジャラもいいんじゃね。あ、そうだ、でこの間そのスイートグラスのスタッフのガッツとガッツの彼女と、私昨今で、千葉県の有野見園オートキャンプ場でキャンプした時に4人でテントの中に入って無駄にこう大富豪やったんですけど、面白かったね、面白かった、何だったんだろうね、この楽しさ、もうそういうのでいいんじゃないかな、
うん、
なんかテントの中で遊べるもん、みんななんか何やってんの、みんなあんまテントの中で遊ばないのかな、ちょっと俺その辺極めよう、俺いつもゲームやっちゃうし、テレビじゃねえな、ネットでアニメとか見ちゃうからちょっとよくわかんねえや。明日僕彼女と初めてキャンプやってくるんで、ちょっとなんか考えてみます。はい、あんま役に立てなくてごめんね、みんな逆に本当何やってんだろう、それが気になる。はい、っていうような感じで今日のラジオはおしまいかな、もう5分切っちゃったかなっていう感じでございます。今後はね、まあ今日もそんな私一人のどうでもいいグズグズラジオだけど19人延べ聞いてくれて、現在も7人がリアルタイムで聞いてくれると、非常にありがたい結果になっております。ありがとうねみんな。まあ今後もね、まあこんな感じで、一人でベラベラですけども、まあ皆さん、今みたいにコメントいただいてね、楽しくやっていこうと思っています。でね、この間佐久間が行くって出発するよっていう時にラジオちょっとやって、最後にしれっと住所不定キャンパーをの名前を変えますとかつってやったんだけど、今後ですね、住所不定キャンパー改め、我々ハイパーキャンプクリエイターズというところで、勝手に何がハイパーで何がクリエイターのか分かりませんが、知らんけどもう僕らハイパーキャンプクリエイターズ、ハイパーメディアクリエイターみたいな、ちょっとどういうことなのみたいな伝えてやっていきます。今後ね、そのタイミングが合えば昨今がツイキャスのタイムラインに、コメントが出てきたりですね、ガルボがコラボをしてくれるのか知りませんけども、出てきたりですね、あと今日みたいな感じで皆さんからコメントをいただきつつ、チャチャを入れていただきながらこうやっていくという形になっています。で変わらず、僕の気が向いた時にこのラジオをスタートするという気の向くものという形でやっていきたいと思います。ありがとうみんな。じゃあ最後にさっきの、ツイキャスのコメントが、来てるので、テントの中でみんな何やってんのみたいな、キャンプで何したいのって質問をちょっと今投げたんだけど、シュウ君、子供たちは勝手に虫とかカエル捕まえて遊んでます。遊んでるよね。あ、なんでみんなバカみてえに虫捕まえていくんだろうな、子供って面白いわ。ナオさん、もっと増えるといいですね、ほんともっと増えるといいね、どんどんみんな聞いてツイキャスにコメントくれて楽しくコミュニケーションしようぜ、俺一人寂しいからさ、相方もいねえから、うん、突っ込んでくれねえしたい。小野さん、楽しかったです、次回も聞きます、ありがとうございます。ガルボ拍手してくれてありがとう。シュウ君、ヤマケン、おつおつ、お疲れ様でございます。あんかけジンギスカンさん、お疲れ様でした。皆さんありがとうございます。じゃあ今後とも、住所不定キャンパー改めハイパーキャンプクリエイターズよろしくお願いいたします。ガルボ、ヤマケン、お疲れさん、ありがとうね。ナオさんもお疲れ様でした。イグスさんもお疲れ様です、楽しかったぞ、おお、ありがとう。みんなありがとうね、ありがとう。なんかちょっと嬉しくなっちゃったな。今回、まあ、これまでの、前回までの過去のラジオ分ですね、いつもブログの方に上げてたんだけど、なんかね、ブログのシステムがちょっとやっぱ調子悪くてやっぱ上がんないので、こっちのツイキャスの僕らの過去分から聞き逃した人は聞いていただくような形でお願いします。ではでは、あと20秒も切ったので、皆さん、じゃあまたお会いしましょう。さようなら。